皆さん、こんにちは。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間です。
トロイさん、今週もよろしくお願いします。AI の進化が加速する中で、光通信のニュースもたくさん届いていますね。
はい、スージーさん。今週も様々な角度から光通信技術の最前線をお届けします。まずは、今週のニュース一覧からお伝えしましょう。ニアパッケージドオプティクス。NPO が電気信号の伝送距離を短縮し、電力効率を改善するというガイドが公開されました。OFC2026 では、1.6TBps 光トランシーバーの商用展開と、CPO 対プラグ可能型トランシーバーの議論が焦点となりました。2035年までの光相互接続市場レポートは、AI データセンターと 1.6TBps 光トランシーバーが成長を牽引すると予測しています。AI データセンター向け光相互接続市場が急成長しており、NVIDIA、Intel、Cisco が子パッケージド光相互接続を拡大しています。バーンスタインレポートは、AI データセンターの接続技術が LPO、NPO、CPO へと進化すると分析しました。ポエットテクノロジーズの光インターポーザーは、AI 半導体市場で1460億ドル規模の市場機会を創出すると評価されています。クレドとリベリオンズが協業し、エンタープライズ AI ファクトリーの運用効率を最大化するソリューションを発表しました。ジェムテックとニューフォトニクスは、レーザー内蔵 1.6TBps OSFP トランシーバーで、ハイパースケール AI データセンターをターゲットにします。シリコンフォトニクスは、400GBps および 800GBps データリンクを駆動し、1.6TBps 以上へのロードマップがあります。ライトマターが液冷レーザーネットワークインターフェースカード、ガイド DR を発表し、ラック密度を4倍に向上させると報じられました。MIT の小型光チップが、ライダーセンサーの小型化と高性能化を可能にし、ライダーの未来を大きく変える可能性を秘めています。AI データセンター向け光ファイバーにおける LPO の EEPROM 制度が、電力効率と性能向上のために重要になると指摘されています。C-Lite は AI データセンター時代に向け、1.6TBps や 800GBps 光モジュールなどを主要技術として提案しています。メイコムテクノロジーソリューションズが LPO 技術に注力し、データセンターの電力消費を大幅に削減することで市場優位性を確立しています。SNS インサイダーのレポートによると、ボイアントフォトニクスなどのソリッドステートライダー企業が、自立モビリティの未来を牽引しています。セムテックに関する記事では、LPO、NPO、CPO、XPO といったさまざまな光相互接続技術が定義され、その特徴が解説されました。オプテックが NVIDIA GB300、DGX 向けに、1.6TBps および 800GBps OSFP224 トランシーバーを発表しました。三遊フォトニクスが、電力消費削減と帯域幅密度向上を実現するニアパッケージドオプティクス、NPO のテストソリューションを提供しています。光トランシーバー業界は、800GBps から 1.6TBps、そして 3.2TBps へと急速な速度競争の進化を遂げています。
本当にたくさんのニュースがありましたね。 AI データセンターと光通信技術の進化が密接に関わっていることがよくわかります。今週は特に子パッケージドオプティクス CPO 技術が AI インフラにどのような変革をもたらすのか、そして関連する革新的なフォトニクス技術に注目して深掘りしていきたいと思います。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースです。 AI データセンター向けの子パッケージドオプティクスCPO に関する包括的な解説が発表されましたね。この CPO とは、具体的にどのような技術なのでしょうか。
はい、スージーさん。CPO は、光コンポーネントとコンピューティングチップを同じパッケージ内に統合する革新的な技術です。これにより電気信号の伝送距離を極めて短くでき、低消費電力、高帯域幅密度、低遅延を実現します。
なるほど。電気信号のボトルネックを光で解決するのですね。具体的に、どのようなメリットが期待できるのでしょうか。
相互接続の消費電力を60%から70%削減し、帯域幅密度を100%以上向上させることが可能です。 運用コストの削減に大きく貢献します。
それはすごいですね。電力消費の削減は非常に重要な課題です。今後の展開についてはどう見ていますか？
2026年には TSMC のクーペ、3D パッケージングプロセスやブロードコム、NVIDIA からの商用スイッチにより CPO の商用展開が始まると見られています。
AI インフラの設計そのものが変わる可能性を秘めた技術ですね。続いては NVIDIA が CPO 技術に巨額の投資をしているというニュースですね。具体的にはどのような投資をしているのでしょうか？
NVIDIA はコヒーレントとルーメンタムという光部品サプライヤーに総額20億ドルもの株式投資を行っています。これは AI ネットワーキングにおける CPO が理論段階から実用段階へと移行している明確なシグナルと言えるでしょう。
20億ドルとはすごい規模ですね。 NVIDIA がそこまで CPO に注力する主要因は何でしょうか？
シリコンフォトニクスをスイッチ ASIC と統合することで電気経路を短縮し 1.6TBps での信号損失と消費電力を削減できるためです。これにより従来のプラグ可能型トランシーバーよりも高い帯域幅と低遅延を実現します。
AI の性能を最大限に引き出すためにネットワークインフラの革新は不可欠ということですね。
NVIDIA のスペクトラム X イーサネットフォトニクススイッチはCPO を活用し、ネットワークの対象外性を10倍、電力効率を最大5倍に向上させます。
NVIDIA が AI チップだけでなく、ネットワークインフラでも主導的な役割を果たそうとしているのがよくわかります。NVIDIA のベラルービンウルトラアーキテクチャでも、CPO が重要な役割を果たすとのことですが、具体的にどのようなアーキテクチャなのでしょうか？
ベラルービンウルトラアーキテクチャは、ギガワット規模の AI 展開に不可欠な生産技術として CPO を位置づけています。フォトニック集積回路と電子集積回路をスイッチ ASIC パッケージに直接統合し、1.6TBps から 3.2TBps のポート速度での電気配線ボトルネックを排除します。
ラック外接続に CPO を使うとのことですが、将来的にはどうなるのでしょうか？
NVIDIA のロードマップでは、2028年のファインマン世代で光 NV リンクスケーリングを目指し、ラック内通信でも同配線を完全に置き換える可能性があるとされています。
同配線が光配線に置き換わるというのは AI インフラが根本的に変わることを意味しますね。消費電力や性能に大きな影響を与えそうです。ここで少し話題を変えてライダーセンサーのニュースですね。 MIT の研究者らが新型の光フェーズドアレイ設計を開発したとのことですが、
MIT の研究者らはシリコンフォトニクスチップを用いた新型の光フェーズドアレイオーパ設計を開発し、クロストークを最小限に抑えることに成功しました。将来のライダーセンサーをより小型、高耐久性かつ可動部品なしで実現する可能性を秘めています。
可動部品なしで小型化できるのは自動運転車などには非常に大きなメリットになりそうですね。主要因な技術革新は何でしょうか？
新しいチップ設計ではオーパの各発光素子間の光的クロストークを劇的に抑制しました。これによりスキャン中の信号の純度が向上し、よりクリアな 3D イメージングが可能になります。
広範囲な視野角と低ノイズ動作を両立できるようになったのですね。これはライダーの性能向上に直結します。続いてはマイクロ LED をデータ転送に活用するというユニークなニュースですね。ファブリック AI がデモンストレーションするとのことですが、
ファブリック AI は AI クラスタ内のデータ転送課題を解決するため、ニューラル IO マイクロ LED ベースの光相互接続プラットフォームを2026年後半にデモンストレーションする予定です。従来の導線やレーザーベースのアプローチに代わるマイクロ LED ベースの光相互接続を提案しています。
マイクロ LED を光相互接続に使うメリットは何ですか？
マイクロ LED は高速偏長、低消費電力、小型化の可能性を秘めており、AI システムにおいて、電力効率、熱特性、密度、スケーラビリティを向上させるとされています。
AI クラスタのスケーラビリティ向上にも貢献するのですね。
はい。すでに2社のチップメーカーと非開示契約を締結しており、統合が進んでいます。
ディスプレイ技術が光通信に応用されるとは、 光技術の広範囲な可能性を感じますね。 AI データセンター向け光相互接続技術には CPO 以外にも LPO、LRO、NPO など様々あるのですね。それぞれの特徴を教えてください。
LPO、リニアドライブプラグ可能型オプティクスは DSP を排除することで消費電力と遅延を低減し、短距離、高品質リンクに適していますが、スイッチ ASIC のサーデス性能に依存します。 NPO、ニアパッケージドオプティクスは光エンジンを ASIC に近づけて電気接続距離を短縮し、プラグ可能型と CPO の間のバランスを提供します。
では CPO、コパッケージドオプティクスはどうですか？
CPO は光デバイスとスイッチ ASIC を直接パッケージに統合し、最高の電力効率とシステム密度、信号品質を実現します。しかしエンジニアリングの複雑性が最も高くなります。
それぞれにメリットとデメリットがあるのですね。アプリケーションに応じて最適な選択肢が変わるということですね。 LPO とシリコンフォトニクスがデータセンターの調達ルールを変革しているというニュースも興味深いですね。どのように変わるのでしょうか？
この記事ではLPO 技術が DSP チップを排除することで光トランシーバーの消費電力を最大 50% 削減すると指摘されています。またシリコンフォトニクスソリューションは低コスト、高集積性、優れた容量弾力性により 1.6TBps 市場の約 60% を占めると予測されています。
消費電力の削減とコスト効率は大規模なデータセンターにとって非常に魅力的ですね。なぜシリコンフォトニクスがそこまで優位に立てるのですか？
シリコンフォトニクスは半導体製造で使われる CMOS プロセスを活用できるため、低コストで高集積な光コンポーネントを大量生産できるのです。
なるほど。電力効率とコスト効率がデータセンターの調達における新たな基準になっているのですね。最後のニュースは光と物質のハイブリッド粒子が AI コンピューティングに革命をもたらす可能性があるというものです。どのような研究なのですか？
はい。ペンシルベニア大学の研究者らが、霊気子ポラリトンと呼ばれるハイブリッド光、物質粒子を開発しました。これは、原子的に薄い半導体中の光子と電子を結合させることで作られ、AI コンピューティングのための全光スイッチングを可能にします。
全光スイッチングとは、どういうことでしょうか？
現在の AI コンピューティングで光信号を電子信号に変換し、また光に戻すプロセスが速度低下と電力消費増大の主要因でした。霊気子ポラリトンを使えばこの変換プロセスが不要になり、非常に低いエネルギー消費で光だけでスイッチングが可能です。
うわあ、それはすごいですね。電子回路の限界を光が超えるということですか？
その通りです。将来的にはカメラからの光を直接処理するフォトニックチップも可能になるでしょう。
まさに AI コンピューティングの新しいフロンティアですね。
今週は CPO を中心とした AI データセンター向け光相互接続技術の進化に多くの企業が投資し、革新的な技術を開発していることが分かりました。特に電力効率と帯域幅密度の向上、そして低遅延化がAI ワークロードの増加に対応するための主要な推進力となっています。
シリコンフォトニクスやマイクロ LED といった新しい材料やアプローチも登場し、ライダーのような応用分野でもフォトニクス技術の進歩が目覚ましいですね。LPO や NPO、CPO といった多様な技術が AI データセンターの設計に柔軟性と選択肢をもたらしていることも印象的でした。
はい、光通信技術はAI 革命のさらなる加速を支える基盤として、今後も急速な進化を続けるでしょう。電力と効率の問題を解決することで、持続可能なデジタル社会の実現に貢献してくれるはずです。
今日もトロイさんの分かりやすい解説で、最先端の光通信技術を深く理解することができました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間でした。また来週。